皆さんこんにちは。コールフォーポッドキャストです。コールフォーポッドキャストは公共訴訟のケースを法律には詳しくない一般の方に向けて弁護士の方、原告の方をお招きして分かりやすく解説していただき、訴訟に対する思いを話していただく企画です。さて、今回のテーマは新宿留置場事件です。MC は倉上が行います。よろしくお願いします。今回はこの訴訟の担当弁護士の小竹先生にお越しいただいています。小竹先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。弁護士の小竹と申します。弁護士になってから多分15年ぐらい弁護士やってるんですけれども、まあ割と私は普通の方の家庭の問題とか、まあ、交通事故であるとか、まあ、誰かからお金貸したけど返してもらえないとか、まあ普通の事件を何でもやってる系の弁護士です。中でも、まあ結構刑事事件も多い方かなというふうに思ってます。今日は私がやっている新宿警察署の留置場で起きた事件のお話をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。それではまず MC の方からこの訴訟の概要について簡単にご説明します。原告は現在20代の男性です。当時新宿警察署の留置施設に収容されていた原告は、ある日、高熱が出たある同室者を気遣って、留置施設の職員に毛布を使わせてあげてほしいと要望しました。しかし、要望しただけにもかかわらず、2日間もの間、保護室に収容されてしまいました。そこで、原告はパンツ1枚の姿で拘束されたり、トイレに行かせてもらえず、その姿のまま排尿させられたり、拭くための紙を与えられなかったりと、非人道的な扱いを受けました。さらに、両手や腰に戒具での拘束による怪我を負いました。原告及び訴訟代理人は、2022年9月15日に国家賠償請求訴訟を提起し、現在、本事件は東京地裁に継続しています。それでは早速、小竹先生にお話を伺っていこうと思います。まず、原告は留置施設に収容されていたということですが、一般のリスナーの方は、原告がどういう状況にあったのか、よくわからないと思います。まず、刑事手続きとはどういった流れで進んでいくのでしょうか。また、その中で原告は刑事手続き上、どのような状況にあったのでしょうか。
まず、まあ、刑事事件って、まあ、逮捕されて、拘留されるということが、まあ、多くのケースでは起こります。そして、拘留されている間に取り調べを受けたり、証拠を集めたりっていうことをされて、その後、検察官から起訴されて裁判を受けるという段階に入ります。で、そして、まあ、裁判で判決が出て確定したら、まあ、有罪判決で有期懲役刑であれば刑務所に行くという流れになっています。で、本件の原告さんは逮捕されて拘留されていると、そして起訴された段階でした。これから裁判を受けるために起訴されて、まあ、交流されたまま裁判を待っているっていう状況の方でした。
ありがとうございます。それでは先ほどの事件の概要について詳しくご説明いただきます。まず留置施設というのはどのようなところなんでしょうか。刑務所とは何が違うんでしょうか。
留置施設っていうのは大体その警察署の、まあ、どこかの階の一角に設けられている、まあ、人を入れておく、まあ、檻みたいな施設なんですよね。で、刑務所との違いっていうのは、刑務所っていうのは、まあ、有罪になって、懲役5年とか3年とかっていうふうに確定した人が行くのが刑務所。で、確定してなくって、まだ裁判を受けている途中の人とか、まあ、裁判も始まってなくって、まだ起訴されるかどうかわかんない人たちがいるのが留置施設かなと思ってます。で、まあ、中がどうなってるかなんですけど、人間を入れておく檻が、まあ、並んでいて、こう金網で全面はできていると。で、隣との間は壁で仕切られているんですけど、まあ、担当の警察官からに向いた方は、まあ、金網になっている感じですかね。で、食事とかを入れる、差し入れ口みたいなものが、こう、ポストみたいな感じでついてるかな。で、奥に、トイレがあって、トイレはガラス張りになっていると。で、床はまあ絨毯敷いてあるんですけど、もう本当に床に絨毯が敷いてある、ただのガランドの部屋みたいな、他に何もないと、机も椅子も何もありませんみたいな、そんな部屋ですかね。 で、その檻が並んでて、あとはまあ水道を洗面できるような水道が、廊下に出た向こう側についてて、そうですね、お布団入れるロッカーがあって、みたいな、そんな感じの作りになってますね。
ありがとうございます。そうですね。その中で、この原告の方は保護室に入れられたとのことでしたが、保護室というのはどのようなところなんでしょうか？
保護室は、まあ、留置施設の中の人たちが、まあ、例えば、大声で叫んじゃったりとか、あと、まあ、ちょっと、こう、精神的に、こう、不安定で、中で、こう、例えば、壁を叩いて壊そうとするとかですね。まあ、そんなことが起きたときに、その人が落ち着くまで入れとく、一時的に入れとく部屋っていうふうに考えたらいいのかなと思うんですが、一応、保護室に入れる要件っていうのは、かなり、こう、厳密に決められてるんですね。で、保護室のがどうなってるかっていうと、ただの、本当に何もない感じの部屋で、で、自殺ができないように、こう、突起物が全くないようにできてる部屋なんです。で、トイレも、普通の便器じゃなくって、床にこう、便器用の穴が開いてるみたいな感じの、まあ、簡易なトイレが、部屋の隅っこにちょっとついてると。で、壁はちょっとこう、例えば頭を打ちつけても、怪我しないように壁は柔らかくなってて、大きな声出しても届かないし、壁殴ってもあんまり音もしなくなってるみたいな、そんな感じの部屋なんですよね。でも、そこに入れられちゃうとですね、まあ、こう、まあ、何もできないし、まあ、しばらくは出してもらえないので、そこに入れる要件が厳しく決められてて、まあ、自分を傷つける恐れがあるときとか、まあ、その制止に従わずに大声または騒音を発するとき、他人に危害を加える恐れがあるとき、あるいは留置施設の設備器具その他のものを損壊し、または汚損する恐れがあるときで、特に必要があるときっていうふうに決められてます。
ありがとうございます。この原告の方は毛布を使わせてあげたいと要望しただけなのに、保護室に入れられてしまったということなのですが、これはどうしてなのでしょうか？
我々としては、この保護室の使い方っていうのは全く違法で、法律に従ったものではないと考えています。で、これなんでこういうことしたかっていうと、まあ、彼が、まあ、警察官の、まあ、指示に、反抗的であるというふうに捉えられたからだろうと思うんですね。毛布差し入れを求めた。で、警察官がそれをできないと言った。それなのに重ねて、なんでできないんですかっていうことを話していたと。それだけなんですけども、警察からしたら、まあ自分たちに、まつろわぬものというか、すぐに、言うこと聞かないやつだな、ということで、締め上げるために入れたんじゃないかな、っていうふうに私は捉えてます。
なるほど。本件で原告は戒具での拘束によって両手や腰に怪我を負ったとのことです。そもそも戒具というものがなかなかどういったものなのかイメージがつかないのですが、これはどういうものなんでしょうか？
戒具っていうのは結構総称的な言い方だと思うんですけど、例えば人を逮捕するときに使う手錠ですとか、あるいはロープ、あれ警察の人は補錠っていうんだけど、ロープだとか、そういうものを含めて、こう、人を拘束するための道具を戒具って言ってると思うんですけど、今回ね、原告さんが使用された戒具っていうのはね、革っぽいものでできた、多分合成皮革だと思うんですけれども、手首に巻きつける手錠っぽいものと、それからそれにつながった、ロープですね。で、ロープを腰に巻きつけて、そのロープにその手に巻いた、両手に巻いた、カフみたいなものをくっつけるような仕様になってたみたいですね。で、それプラス、足首も、両足首も踏んじばってるんですけど、そうですね。だから、両手をカフして、まあ、腰にロープ巻いて、両足もロープ巻くみたいな、そんな感じですね。
ありがとうございます。そのような戒具での拘束の他にも、パンツ一枚の姿にさせるだとか、トイレに行かせないなど、一般的な人権意識から考えても、かなり非人道的なことをしているなという印象なのですが、このような扱いは留置場ではよくあることなんでしょうか？
いや、これね、よくあったらいけないことだと思うんですよね。普通は、私の認識では、普通の留置場でこういうことがよくあることだとは、私は思っていませんでした。ただですね、彼の話とか、あと、まあ、彼が、まあ、入るところを、まあ、見ていたりした人、あるいは、彼が保護室から戻された部屋の同じ部屋にいた人たちの話を私聞いてもらったんだけれども、彼らの話を聞くとですね、新宿警察署の留置場ではよくあることだったようなんです。
なるほど。このような非人道的な行いがされてしまうのはどうしてなんでしょうか？
もう体質そのものかなって私は思ってるんですけどね。要は彼らっていうのはですね、留置場の係の人たちっていうのは、舐められるってことをとっても恐れてるんですね。たくさんの人数を、まあ割と少ない警察官で管理している、しなきゃいけない。で、そして、まあ、もちろん入ってる人たちは犯罪しちゃった人も多く含まれてるんで、まあ、警察官の意識としては何するかわかんない恐ろしい奴らだっていう意識が、まあどっかにあるんですよね。だから、まあ、少ない人数で彼らを抑えつけるためには、犯行とかは許しちゃいけない。で、甘い顔を見せたら犯行につながるんだっていうことを、まあ、危機迫る感じで、おそらく感じてるんだと思うんですよ。なので、ちょっとした犯行も許さないために、締め上げるということが行われるようになったのかなと思ってます。ただですね、これ、刑務所でもずっと行われてきたことで、刑務所でも、名古屋刑務所事件とか、いろいろ刑務所の中で、締め上げられて人が死ぬみたいなことをどんどん起こってたんですが、一応、刑務所に関して言うと、韓国法の改正が2006年かなにあって、それはだいぶ止まったんですね。韓国法を変えられて、保護室入れる要件ももちろん、厳格になったし、運用もやっぱり変わったんですね。ところが、警察署の留置場の中のことが、置き去りにされてたっていうか、なおざりにされてたんだなっていうことが今回の件で分かりました。
なるほど、ありがとうございます。このような事件を今後起きないためには、留置場はどうなっていくのが理想なんでしょうか。
いや、私から言わせたら、留置施設自体が、代用監獄っていうふうに呼び名が出されてる、解体すべきじゃないかっていうふうに思っていて、なくすべきじゃねって思ってるんですけどね。まあ、正直言って、人が長期間生活するようにできてる施設じゃないんですよ。だって部屋の中に何にもなくって、絨毯敷きの部屋にただ人がゴロンゴロンっているだけなんで、何もできないわけでしょ。しかも彼らは、まだ裁判の有罪判決も受けてない普通の人たちなわけです。無血の人たちなんですよね。そんなところで、まあ、そもそも23日間以上暮らすってこと自体が、おかしいんですよね。と思ってますけど。
なるほど。ありがとうございます。先ほど代用監獄という言葉をお聞きしたんですが、この代用監獄というのはどういう意味なのでしょうか？
これ、代用監獄って、監獄法があった時代にできた言葉だと思うんですけれども、まあ今もそのまま使われてはいるんですけれども、逮捕された被疑者は3日以内に、その裁判官の面前に引き渡して、で、裁判官がそこで拘留の決定をすると。そうすると、まあ拘置所に移すっていうのが原則になってるんですね、法律上は。ただ、その拘置所に移さないで、警察署に付属する留置場を、まあ、これを監獄に代用することができるというふうに定められてたんで、その法律の言葉を取って代用監獄っていうふうに呼び名が出されてるものなんですよね。だから本来だったら、裁判官の決定で拘留決定が出たら、拘置所に移すべきだよね、というふうに我々弁護士は主張してきたんですね。やっぱりその警察署に置いておくとどういうことが起きるかと、やっぱ冤罪の温床になっちゃうっていうのが一番の大きな問題で、ただ、だからこそ警察官は警察署に置いときたがるっていう面もあるわけです。取り調べがとってもしやすい。それはまあ、物理的な近さだけじゃなくって、一昔前は本当に警察官がですね、寝食、まあ、衣食住全部をですね、掌握することができるんですよ。生殺与奪の権利を握っちゃうんですね。で、今日私、冤罪事件のプレゼンしてきましたけれども、その事件なんかも本当に典型的なんだけど、警察官が何を食べさせるかとか、いつトイレに行かせるかとか、そういうことも全部ね、権限を握っちゃってるんですね。そうすると、どうしても迎合しやすくなるし、迎合せざるを得ないというか、迎合しないと生きていけないんですよ、被疑者は。で、そんな中で取り調べを行われるんで、もう絶対冤罪を生まれますよねっていう、そういうものだったわけです。はい。で、その制度が、まあ、それ問題をずっとこう国際的にも指摘されて、弁護士会からも問題があるって問題があるってずっと言ってきて、ある程度今、改善してるっていう意味では改善してるんですね。なぜかっていうと、その取り調べの時間とかもかなりこう制約されてきたし、あとはその留置担当官と取り調べをする、警察官は、こう、もう人的に全く別の人がやることにすると。いうことで、送留分離っていうんですけれども、そういうふうに一応やってるとは言われてるんだけど、でも、だからって言って、その留置施設の性格が変わったわけじゃないよねっていうふうに私は思ってます。
ありがとうございます。 リスナーの方々の中には、留置所にいるってことは、この人は逮捕されていたっていうことで、まあ、悪いことをしたんだから、留置所である程度何をされても仕方がないでしょって思われてしまう方もいるかもしれないんですけど、まず逮捕されているっていうことは、原告は悪いことをしたということなんでしょうか？
まあ、先ほど申し上げたんだけど、やっぱり無罪推定を受ける、まだ未決の人だっていうことは忘れちゃいけないかなとは思っていて、まだこれから裁判を受ける段階なので、本当にその人が有罪なのかどうかっていうのは、判決が出て確定してみないとわからないわけですよね。ですから、まだどんな証拠があるかとかも捜査している段階なわけですし、有罪と決まったわけではないので、基本的には普通に社会の中で生きている私たちと同じように人権がある人として尊重すべきかなって私は思ってます。
なるほど。とはいえ、疑いをかけられている以上、留置場である程度何をされても仕方ないでしょと思われてしまう方もいるかもしれないんですが、これについてはどうなのでしょうか？
留置場に入れてるのはどうしてかというところから考えなきゃいけないと思うんですけれども、留置場なんで入れてるかって言ったら、その人をまあ入れないでおくと逃げてしまうかもしれない。逃げて裁判受けられないかもしれない。あとは、証拠を潰しちゃって、隠しちゃったりね、やったことの証拠を消しちゃったりするかもしれないと。そういうことを防止するために、裁判が受けられることを確保するために留置場に入れてるわけなんですよね。なので、それ以上に、証拠隠滅や逃亡以上に権利が制限されるべきところでは本来ないと思ってるんです。で、今回この人がされたことっていうのは、身柄を確保するっていう以上のことで、留置施設の係官によるリンチだと私は思うんですよね。痛い目を見させて、自分たちに逆らわないようにしてやるぜっていう、こう、明らかな明確な意図を持ったリンチだと思っていて、そんなことをする権利は誰にもないだろうと、いくら悪いことをしたからといって、そんなことをされる必要はないと私は思ってます。
ありがとうございます。では、少しまた話題が変わるのですが、現在進行している訴訟についてお話ししていただこうかなと思います。この訴訟では、裁判所の証拠保全決定に対して、東京都が証拠提示を拒否しており、問題があるというふうにお伺いしています。この点について、まず、証拠保全手続きというのは、どのような手続きなんでしょうか？
それはですね、民事訴訟で、いろんな証拠が、必要になることってあると思うんですが、その証拠がですね、相手方が、隠しちゃったりとか、その証拠を、消しちゃったり、あと改ざんしちゃったりっていう、そういう恐れがあることがあるんですよね。昔は、よく、病院のカルテなんか、医療過誤訴訟で、医療過誤があるって分かったら、病院がその部分をちょっと削除しちゃうとかですね。そういうことで、改ざんが問題になってた時期もあるんですね。そういうことが起こらないために、裁判所が、突然、命令を出してですね、その証拠を持ってる人のところに行って、で、裁判所ですっつって、その証拠くださいって言ってコピー取っちゃうみたいな。それが証拠保全手続きです。はい。
ありがとうございます。では、実際にどのような証拠の開示を求めているんでしょうか。そしてその証拠の開示がなされないと、どのような不都合が起きてしまうんでしょうか。
もうこの件について言えば、新宿警察署の留置施設で起きてるんで、留置施設って大体監視カメラがついてるんですよね。施設にもともとついてるカメラがあります。あとですね、保護室に入れるとき、それから介護を使用するときっていうのは、ハンディカメラでその様子を撮影しなきゃいけないということが規則で定められているので、そういう様子がカメラに撮られてるだろうと思ったんですよね。なので、私たちは一番大事な証拠としては、その施設の監視カメラの映像とか、あと、その監視カメ、あの、手持ちのね、ハンディカメラの映像。あとは、留置管理棒みたいなものがあるんですけど、彼が、どういう、何時間、どこに入れられてたかみたいなこと書いてありますし、あとは保護室を使用した時に、つけなきゃいけない帳簿みたいなのがあるので、そういったものを求めたわけですね。それがちょっと改ざんされてしまうと、やっぱり後からね、それを改ざんされたのを、元に戻すってことは、我々の力では難しくなってしまうので、手が加えられる前に裁判所が行って、保全してもらいたいなっていう感じだったわけですよね。
では、なぜそのような証拠は開示されていないのでしょうか。
裁判所に申し立てして、申し立てはもちろんその要件がないと認められないわけだけれども、裁判所はこれはやっぱり証拠保全する必要があるねと、ということで、決定出してくれてですね、 で、我々弁護士と、裁判所とでですね、言ったわけです。証拠くださいって言ってね。そしたら普通の、相手方は、それに応じてですね、裁判所の命令ですから、出してくれるんですけれども、新宿警察署は、もう、頑なにですね、出さないと。で、さらに、その出さないものもあるんだけれども、一番我々が大事だと思っていた施設の中のですね、保護室とか廊下とかそういうものを映した、防犯カメラの映像ですね。これ必ず警察の留置施設だったらあるはずだと思ったんですけど、それはないって言うんですよ。ちょっとそれはね、本当にびっくりしちゃいました。
そうなんですね。
その期間だけ、なんでないかってこと聞いたらですね、その期間だけ、人為的なミスで亡くなっちゃってましたっておっしゃるんですよね。要するに、その施設全体の映像を撮って記録している、機械がありますよね。それを前に一回止めたときに再開するの忘れてたんですっていう、そういう話なんですよ。
なるほど。では、そのような証拠提示の拒否に対してどういうような対抗手段を取ることができるんでしょうか。
やっぱり訴訟の中で、彼らが出さないのは、不利だからだよねっていうことで、こちらの主張が真実であることを、カウンター的に立証することですよね。彼らが出さないってこと自体がね。っていうふうに言って主張していく。そして、裁判所からですね、相手方を説得して、出したらどうですかと言ってもらうとかですね。あと、文書提出命令を出してもらうと言ったことでしょうかね。それでも出さない場合はもうしょうがないですよね。
なるほど。ありがとうございます。では、ここからは今回の裁判に対する思いについて話していただきます。今回の訴訟を通じてどのようなことを実現したいと思われていますか？
やっぱり私はそもそも日本のその留置施設、代用監獄の仕組み自体がやっぱおかしいんじゃないかなと思ってんですよね。自分がね、かなり過去に、逮捕されて、留置施設に、3泊4日ぐらい入れられたことあるんですけれども、その時すごく感じたのは、ここに入ると、今までの人間じゃなくなるんだなと、一段下の人間っていうふうに、なんていうのかな、人間の格っていうのが下がった感じで扱われちゃうんだなっていうのはすごく肌で感じましたね。だから、担当の係の人たち、警察官ですけれども、から、すごくこう、蔑まれて扱われるっていうのをすごく感じて、自分の権利を、従前に発揮することができない場所に押し込められるっていうことがな、なんだろうね、こう、人間の尊厳が失われるってことを肌で感じました。で、そういう状態で、刑事事件の取り調べを受けたり、自白を迫られたりするとですね、絶対冤罪を起きやすくなる温床にもなるし、そもそも人権侵害が甚だしいので、そんなに入れとく必要がない人が入れられてると私は思ってるのでね、やっぱ日本のその長期間代用監獄に入れておく刑事司法制度全体がおかしいと私は思ってます。
ありがとうございます。では最後にリスナーの方に対してメッセージをお願いできますか？
そうですね。いや、私、こんなことを誰が聞いてくれるんだろうとか思ってるんですけど、今度聞いてくれたらすごいありがたいっていうか、こういう事件に関心を持ってくださる方って貴重だなって思うし、やっぱ普通の人の肌感覚でこれおかしいなって思ってくださるといいなと、そして、代用監獄やめた方がいいなっていう意見を、周りの人たちとかにですね、伝えてもらえるとありがたいなって思ってます。この事件についてもこんなことがあるんだよっていうふうに教えてあげていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。
小竹先生、ありがとうございました。それでは本日はそろそろこの辺にしたいと思います。今回のケースでは、新宿留置場事件についてお話を伺ってきましたが、留置場の現状が広く知られ、状況が改善されるように、リスナーの皆様もぜひこの問題について引き続きご注目の方をよろしくお願いします。また、コール4では訴訟費用のサポーターも募集しています。コール4のウェブサイトでぜひケース詳細をご覧ください。では、小竹先生、本日はありがとうございました。これからも定期的にやっていきたいと思っておりますので、ご意見、アドバイス等お待ちしています。Twitter など SNS で反応いただけると嬉しいです。それではまた次回、ポッドキャストの方でお会いしましょう。